皆さんようこそいらっしゃいました。早朝の礼拝を始めます。ご起立いただいて102番を賛美いたします。よろしくお願いします。主は命を。今日の講読文49番です。 新改訳の49番イザヤ書第40章からです。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山は山や丘は低くなる。
盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。
このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。
主の御手は宝であるからだ。
見よ、神である主は力を持って来られ、見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。
主は羊飼いのように、その目を飼い、
身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、はい、お疲れなく、お座りください。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ありがとうございます。厳しい状況が続く中で第四の聖日を迎えることができました。今日まで私たち兄弟姉妹をお守りいただいて誠にありがとうございます。どうか来たるべき一週間、私たち一人一人に恵みをお与えください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。主の祈りをご唱和いただきます。主の祈り。
天にいします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御名を
新聖歌の334番賛美いたします。朝静かに。
Thank you.
聖書を朗読いたします。今日はマタイの福音書の5章の13節から16節です。マタイの福音書13節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。メッセージをいただく前に、もう一つ338番を賛美いたします。山行くも海行くも。 もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。闇夜にも嵐にも見失うことなき御光はイエスご自身。恐れ迷うことなしと賛美を歌いました。暗闇の世にあって誠の光であるあなた様ご自身がこの地に来てくださり、私たちを照らし、またその行く道を照らしてくださることを感謝します。あなたを見上げて歩む私たちもこの世にあって光となって歩むことが許されることを心から感謝します。ただいまから聖書の御言葉を共に学び、御言葉の備えをなします。どうか私たちの心を開いてくださり、あなたの御心に生きるものと作り変えてくださるようにお願いいたします。委ねて主の御名によって祈ります。アーメン。今朝マタイの福音書第5章13節から16節です。5章の1節から12節、三条の説教の中の、八福ですね、八つの幸い、それを学んできました。で、それが一段落いたしまして、13節以降に入っていきます。で、今朝はこの13節から16節、今日読みますところも有名といいますか、よく聞かれる言葉ではないでしょうか。13節、あなた方は地の塩です。そして14節には、あなた方は世の光です。とこうおっしゃられました。あなた方、それは、すでに学びましたけれども、五章の一節に、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。ということですので、弟子たちのことです。しかしこの弟子たちと言いましても、こちらが弟子たちでこちらが弟子たちでないという、こういうふうなことではなくて、このイエス様が山に登られるのを見て、その後についてきた人たちということですね。ですから、そのとにかくイエス様に従おう、ついてきて御言葉を聞こう、こういう人たちのことを弟子と言います。で、この弟子たちに向かって、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光です。というふうに語られました。大切なことはですね、まず大切なことは、これを読みまして私たちは、ああ、地の塩にならなければいけない、世の光にならなければならない、というふうに読んでしまいがちだと思いますし、またそのように教える教えもないわけではないと思いますが、聖書を丁寧に読みますと、あなた方は地の塩ですと言っているということですね。あなた方は世の光ですと語っているということです。ただイエス様が山に登られた、その後についてきた彼ら、何か光り輝くようなものを持っていたわけではないです。また地の塩としての立派な働きはそこにあったわけでもない。で、そういう彼らに対して、あなた方は地の塩だ、世の光だとおっしゃられたということですね。ここにすでに福音があると思います。つまり私たち一人一人の見方というのを、私たちは私たちなりに理解しています。私はこんなところが優れてるなとか、私はこういうところが足りないな、私もまんざらじゃないなとか、いろいろ自分の見方というのを私たちは持っていると思うんですけれども、イエス様が私たちをご覧になって、あるいはイエス様を信じるすべてのものをご覧になって、あなた方は地の塩です、世の光ですとおっしゃられたということですね。で、これに従って私たちは自分自身を発見していく、あるいは自分自身を見ていくということが起こります。つまり私に対する私の見方がですね、変えられる言葉だということです。あなた方は地の塩だ、あなた方は世の光です、いやいや、どうもそんなところはないですと言いたくなってしまったとしてもですね、イエス様が、いやいや、私がそういうのだと、私はあなたのことを地の塩と見ている、世の光と見ている、こう語っておられるということですね。で、まずもってここに福音があるということです。
何を根拠にイエス様はそうおっしゃられるのですか。何も根拠がないわけですけれど、私たちからすればイエス様ご自身がちゃんと根拠を持ってらっしゃる。でこのお言葉に私たちが耳を傾けることができるかどうか。いや、イエス様がいくらそうおっしゃってても私の方がイエス様より賢いですし判断力もありますから、私は地の塩ではありません、世の光ではありませんと言うのかということですね。いやいや、あなたよりも、誠の神であるお方が私たちのことをご覧になって、あなたは地の塩だ、あなたは世の光だと言っていてくださるということです。私たちはただ、心を低くして、心を開いて、そのお言葉をひたすら受け止める、受け入れていく。どう見ても地の塩ではない、世の光ではない、あるいは世間からはどこが地の塩だ、どこに光があると言われるような私であったとしても、いや、イエス様がそうおっしゃっていてくださるのです。もうこれだけでですね、私たちは胸を張ってこの世界に使わされていくことができる。で、相変わらず世間からはお前のどこが地の塩やと、世の光やと、こういう言葉を浴びせかけられるわけです。で、しかし、いやいや、イエス様がそうおっしゃってらっしゃるから、これ仕方がないですねみたいな感じですね。イエス様が私のことを地の塩、世の光とおっしゃってくださったのです。もう責任はイエス様にあります。どうぞよろしくお願いします。これがですね、ここであなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですというお言葉の中に語られている聖書の福音だと思います。どうしても私たちはそこを、ああ地の塩にならなければならないな、世の光となって頑張っていかなければならないなというふうに呼んでしまうんです。で、それが人間が生まれつき律法主義者であるという、生まれつき罪人であるという部分ですよね。ですから、前回まで学びましたように、8つの福ですね、幸い、心の貧しい者は幸いです、悲しむ者は幸いです、柔和な者は幸いです、義に飢え渇く者は幸いです、憐れみ深い者は幸いです、心の清い者は幸いです、平和を作る者は幸いです、義のために迫害されている者は幸いです。おおよそこの世の幸いの基準からすれば、どうも違ってしまうような、それをイエス様大胆に幸いであると語ってくださった、そのお言葉を受け止めて生きる私たちは、どんな状態であろうとも私は地の塩、世の光、こう生きることができるように招いていてくださるということです。さて、塩、光とは一体何であるのか、このことをもう少し考えなければいけないと思います。まず塩、これはもう今もそうですけれども、古来もとにかく二つの大きな役割があったということを考えることができるのではないでしょうか。一つは防腐剤ですよね。そろそろ梅干しをつける時期が終わったでしょうか。塩をタンと入れて、こう腐らないようにするんですね。で、これは、もう大昔から人間はなぜか発見したんですね。すごいことだと思いますけれども、イエス様がここでこの地にあって塩であると言われたのは、私たちがこの世界の中にあって防腐剤として働いていく、神様がそのように置いといていただいている、こういうことなんだと思います。心の貧しいものは幸いである、おおよそこの世の基準からすればどうも幸いと思えないような、そんなところに生きようとしているものがポツンとこの世の共同体の中にいる。それによってそのグループが腐敗していかない、こういう存在としてですね、イエス様を信じる者、私たちを使わせてくださるということです。私たちが家庭の中に一人クリスチャンである、 あるいは地域社会の中でたった一人だけクリスチャンである、そういうことであってもといいますか、そういうことの意味はですね、私がその他の人に比べて幸いに生きようとしているとかそういう話ではなくて、その家庭であり地域社会なり職場でありそのグループ全体が腐敗から守られるということですね。ですから責任重大といいますか、とても大切な役割です、一人一人は。でもう一つはやっぱり、味付けですよね。塩加減も良い塩梅というふうに言われるわけですから、このその集団を味付けしていく、それがキリスト者の役目である、役割であるというふうにおっしゃられました。私、イエス様を信じる私というものが家庭の中に一人いる、あるいは地域社会の中に一人いるということが、その集団すべてを良い味付けをしていくことになる。良い味付けというのはさまざまに解釈ができるかもしれませんけれども、ああ居心地がいいな、私もいていいんだな、ああ本当に何か希望が見えてくるような集いだな、こんなふうにイエス様を信じる者が一人そこにいるということが良い味付けをしていくことになる。イエス様はそのようにですね、私たちを招いてくださった、置いてくださったということです。私たちは塩でしょうか、塩として使わされているでしょうか。いえいえ、塩として使わされているのです。すでに塩として私たちは使わされているのだということを大切に受け止めたいと思いますね。なくてはならない存在なのです。あってもなくてもどうでもいい存在ではない。地の塩として私たちは使わされています。さてもう一つは光ですね。光は何よりも世界を照らします。それはここでもですね、14節の後半にも、あなた方は世の光です、山の上にある町は隠れることができない。15節に、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません、燭台の上に置きます、そうすれば家にいるすべての人を照らしますとこう言いました。この世の光として私たちは使わせていただくということは、この世を照らしていくということですね。で、ここにも私は2つの意味があるような気がします。この世界が暗闇であるとすれば、そこに私たちが使わされていく。そうするとそのあたりを照らしていくんです。照らすというのはどうでしょうか。今まで暗闇で隠れていた部分を明らかにしていくんじゃないでしょうか。そうすると恥ずかしいところや、あまり照らされたくないようなところが照らされていくことになりますよね。そうするともうすでに学びましたけれども、この世界の中で迫害をされるということもまた起こってくるのだと思いますが、しかしこの光として私たちはこの世界に使わされているのだとイエス様はおっしゃってくださいました。私が一人という集団の中で光となっている、暗闇の部分がそこにあるならば、そこで光となって照らしていくものになるということです。そんなふうな経験をしたことがあるでしょうか。でもう一つの意味といいますのは、やはり光というのは希望の光だと思いますね。暗闇の道を歩くときに、私たちが光となって照らし出す、この世を照らし出すということは、決して暗闇を暴くことばかりではなくて、どう進んでいいかわからないその道を照らしていくんだということですね。イエス様を信じる者がここにいてくれるということが、 イエス様を信じていない圧倒的に多くの人たちも、ま、道を間違うことなく進んでいくことができるように私たちを使わせてくださっている、こういうことなのだと思います。私たちは光としてこの世界に使わされているでしょうか。いえいえ、もう光として使わされているのです。そんなふうにしてですね、私たちはこの地にあって、この世にあって生きるようにとイエス様はしてくださいました。なんと幸いなことかと思います。で、イエス様を信じる者が、もう私はこの世界の全てがイエス様を信じる者になればいいともちろん思っているわけですけれども、ある人はそうするとこの全てが塩になったら塩辛くって仕方がないとかですね、全てが光になったら眩しすぎてどうしようもないとかですね、まあ、こういうことを言ったりするわけですけれども、常にこれは聖書の読み方ですけれども、聖書の中の例えっていうのは限界を持っていますね。つまり何かおっしゃられたいことがイエス様があって、イエス様の方にあって、それが例えで話されているわけですから、私たちがそこで勝手な解釈をしながらですね、例えの輪をどんどん広げていったら当然誤解しますよね。だから全部が塩辛かったら仕方がないから、クリスチャンはちょっとでもいいのだっていう理屈は成り立たないということです。では改めて塩や光、今考えましたけれども、イエス様がそのようにおっしゃられたこととしてですね、もう少しだけ考えてみるとすれば、私はこの2つに共通するのは他者のために存在しているということなんだと思いました。塩というのはそれ自体のために存在していないんですよね。常に他者のために存在しているのです。梅干しが腐らないように自らは溶けていくんです。全体の味付けが良くなるように自分の姿は消していくんです。それが塩です。であれば私たちはこの世にあって塩として使わされるとするならば、防腐剤として味付けとして使わされていくときに自己主張はしないということですね。いいでしょうか。時々えらい山椒小粒でもピリリと辛い、これはいい意味ですけれども、何やら溶けるということをしないキリスト者の在り方というのは歴史上ないわけではないです。イエス様はここで地の塩だと言われたお言葉は、イエス様を信じる者がこの世から隔離して生きるのではなくて、むしろこの世の中にしっかりと浸透してですね、自らの姿がもう見えなくなるほどにこの世の中に溶け込んでいって、そうして防腐剤としての役割、そして味付けとしての役割を果たすように私たちを使わせていってください。歴史上いわゆる有名なクリスチャンたちがたくさんの尊い働きをしてくださって、今私たちの世界の平和であるとか平安があるのが、まあ、そのことは何回か前に共に学んできたことだと思いますけれども、しかしそのように名を知らされている者たちだけではなくて、圧倒的に私たちは名を知ることのないクリスチャンたちの祈りによって今あるということを忘れてはいけないですね。まさに溶け込んでくださって全く自己主張しない、そういう人たちによってこの世界の腐敗が守られ、また味付けがなされてきたということを忘れてはいけない。でそうであれば私たちもそのようにですね、この世に使わされているのだということを大切に受け止めたいと思います。そんなふうにして塩として使わされる光もまさにそうです。光は自分を照らしているわけではないですね。燦然と輝こうとするクリスチャンいないわけではないですけれども、光というのは他のものを照らすためにあるんです。何か自分が脚光を浴びてスポットライトを浴びてしまうというクリスチャンというのは まあそれはそれで尊い意味があるのかもしれませんけれども、光であるというのは他のすべてのものを照らしていくということです。大昔、まあ、少しだけ美術の勉強をしてましたけれども、スケッチという授業があるんですね。スケッチというか、まあ、絵画って、まあ、そう絵を描く時間があるんですけれども、1日 あるいは、まあ、1時間2時間1時間といいましても100分授業なので、100分間1本の木を描いてこいとかいうようなまあこういう課題があるわけですね。で1日ずっとスケッチブックと鉛筆と持って座り込んで絵を描くみたいなことをやるわけですけども、私は経験がないんですけど、先輩の中にはですね、あの先生はこんな課題を出した、ずっと伝統を描いてこいと言ったりするんです。で部屋の中にこの輪っかの蛍光灯が2本あるこういう、まあ、伝統ありますよね。でそれを描いてこいと、それ100分ずっと見つめてるんですよ。もう当然目がおかしくなるわけですけども、まあ、そんなふうに私たちは世の光として使わされていると言いながら、自分を見てくださいなどと言ったら、これは光の役が果たしてないわけですよね。ですから私たちはこの周りの人たちを照らしていく。でここにも名もなくただ静かな祈りの中に生きた、あるいはイエス様を礼拝する本当に素朴な信仰に生きたもう無数の人たちの姿を想像するのです。でその人たちによって今また世界が保たれ、その腐敗が守られ、また希望が照らされている、まあ、そんなふうなことを想像いたします。でイエス様を信じて生きていくっていうのは、ああ天国に行けるからいいな、罪一切許されたからこれは儲けもんだっていうふうなことでは全くなくしていいでしょうか。この他者を生かす塩として光として生きるように招いてくださったということなんです。自分のことだけで終始していた私たちが人を生かすものにならせていただいたということです。私はこれはなんと幸いな素敵な生き方じゃないだろうかと思うのです。皆さんどうでしょうか。本当に救われるまでは自分のことしか考えてないんですよね。どう幸いに生きられるだろうか、どう豊かになるだろうか、どう人から褒められるだろうか、もうこんなことばっかりに終始していたものが、隣の人を新しく生かしていくものにしていただけるんです。いや家庭の中で一人クリスチャンか、地域の中で一人だけクリスチャンなのか、いやもう私はあなたをそのようにもう任命したんだって言っておられるわけですね。その集団が腐敗から守られ本当に希望の光を持って生きるために、どんなに知恵のある人もどんなに経験のある人もかなわないものをあなたは持ってる。それはイエス様を信じているということだと。そのあなたこそ塩なんだ、そのあなたこそ光なんだというふうに、私たちを招いていてくださる。私は本当に幸いなことだなということを思うんです。胸を張ってですね、私たちは家庭の中に、また地域社会の中に、職場の中に使わされることができるのです。塩として光として、もうすでにそこに置いていてくださっている。本当にそのことを感謝したいと思いました。さてもう少しですね、この言葉を深めておきたいと思うんですけど、これも聖書の読み方ですけども、大切なことはもうすでに私たちは地の塩、世の光であるということですね。今そのことを何回も言いました。しかし同時にこれまたちょっとややこしい話ですが、私たちがおぎゃっと生まれた瞬間からも私たちは人間ですよね。いいでしょうか。生まれた時はまだちょっと人間ではなくて猿の部分があったけどって、そういうことないですよね。生まれたその瞬間からも人間です。しかし同時にどうでしょうか、やっぱり人間になるという歩みを歩んできたのではないでしょうか。橋の持ち方、歩き方、言葉、 食事の取り方、そういったことは生まれた瞬間に全てが身についている、この世界の人間以外の動植物とは全く違いますよね。人間以外の方は案外こう生まれてすぐにいろんなもの備わっています。しかも生まれて間もなく立ち上がります。けれども人間だけはどうでしょうか。今成人は20歳とか言いますけれども、犯罪の関係ではちょっと繰り上げられたり、逆にいろんなところではもう今は30歳が成人ですよっていうふうに言われるような時代をまた迎えている、こういうことだと思いますけど、それは人間が一人の人間となっていくためにはどうしても時間と学習と訓練が必要だということを言ってるわけですね。学習と言いましても、これ学校での勉強という話をしているわけではないですね。一つ一つ私たちはやっぱり学び獲得していくという生き方に招かれている。ですからイエス様はここでもうすでにあなた方は地の塩だ、世の光だとはしっかり言っていてくださっているんです。ですから全てのものが、イエス様を信じる全てのものは必ず塩として光として生きることができるのです。しかし塩として光として生きていく道のりにはやはり私たちは先ほど言いましたように学びと訓練、そういったものはどうしても必要だということです。自動的に根っこがあってこうやって、ああそろそろ塩になったかなみたいな話はないということです。ですからここでイエス様がおっしゃっておられるのは、もう地の塩です、すでに地の塩ですと言っておられるにもかかわらず、13節の後半にはもし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか、もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけです、というふうに言われたんですね。塩が塩気をなくすなどということはありえないことです。塩気をなくす塩というのはないです。塩自体が塩なんですから、いいでしょうか。光もマスの下には置かない、照らすためだろう。いくら私は光だと言っても隠れているならば何の役にも立たない。ですからやはりそこにはすでに私たちは地の塩、世の光なのですけれども、ある意味で地の塩となる、世の光となるという歩みをですね、主から導いていただいている、これが信仰生活だということです。繰り返すようですけれども、塩でないから塩になりなさいと言ってるわけでは全くないです。もうすでに塩なんです。すでに光なんです。だから塩らしく光らしく生きていけって言われたんです。本来の在り方として生きていきなさい。本来の在り方でない生き方は生きにくいでしょ。そうですよね。本来の自分は塩であり光なのに、それを隠したりそうではない生き方をするのはしんどい生き方でしょう。イエス様を信じる新しい生き方にすでにされたのですから、その本当に自然な生き方をしていきなさい。これが地の塩となる、世の光となるという意味だと思います。そこでですね、いく箇所が開けてこの塩の中身と光についてもう少し考えてみたいと思います。一箇所、コロサイ人への手紙の4章、プロジェクターの方には2節から6節を準備してみました。ゆっくり朗読してみたいと思います。コロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙の4章の2節から6節。たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの 奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢につながれています。また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。外部の人たちに対しては機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。6節。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。ここに塩味という言葉が出てきました。いつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいとおっしゃられたんです。そうすると地の塩として生きていくということは、ここに親切な言葉を語るということですね。よろしいでしょうか。地の塩である、腐敗、この世が腐敗せずまた味付けがなされるためには第一に言葉です。どんな言葉を語るかです。いや言葉じゃない、行動だって言うでしょう。いやそうじゃないです、言葉です。人間はだって人間だけですもん、言葉を語るの。ですから言葉を語るということは人間の証です。であればその言葉が塩味の効いたものであるかっていうのが、地の塩として生かされている私たちが本当に地の塩として生きているかどうかのこの明らかになる部分ですね。この親切でと訳されている言葉は原文の意味では恵みという意味です。あるいは恩恵、感謝とも訳される。ですからこの翻訳は、聖書の訳によってかなり試みがなされていると私は思いました。例えば新共同訳や共同訳ではですね、心よい言葉って言っています。心よい言葉、心よい、心地よい。クリスチャンがですね、その集団の中で語る言葉、それを聞かれたこの世の人たちは、ああ、あの人が語られる言葉は心よいなと聞こえているということですね、はずだということですね。あるいは口語訳聖書というのがありました。これでは優しい言葉と訳されています。ああ、あの人の語られる言葉は優しい言葉だな。フランシスコ解訳っていうのがあります。これでは好意にあふれたというふうに訳されています。好意にあふれている。さらにですね、バルバロ訳っていうのがあるんですね。昔よくカトリック教会で読まれた訳ですけれども、ここでは愛想よくって書いてます。愛想がいい、なんやブスッとしてるな、ではないということです。なんか言うても全然答えられへんとではないんです。地の塩として使わされている私たちが本当に塩気を失わずに生きていくためには、語る言葉が親切に快く優しく好意にあふれて愛想がいい、こういう言葉を持って使わされていくのだということなのです。これは大きなチャレンジだなと私自身は思いました。しかし、繰り返すようですけれども、これもそのように私たちを生かそうとしていてくださっているということです。なんと素敵なことではないでしょうか。光という言葉も聖書の中には、これは本当に繰り返し出てくる言葉です。まずもって光と考えたときに、もちろんこれも地の塩と同じですけれども、同じだと思いますけれども、ヨハネの福音書の第8章12節でイエス様ご自身がこのように語っておられる言葉を私たちは、読むことができます。ヨハネの福音書の第8章の12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、 命の光を持ちます。私たちがこの世の光であるというのは何よりもイエス様が共にいてくださるからだということです。私たちのうちに誠の光であるお方がいてくださる、このお方の輝きですね、これに私たちは生かされていくということです。でもう一箇所、エペソ人への手紙の第5章の8節、パウロも、語りました言葉ですけれども、これも大切な言葉だと思います。エペソ人への手紙の第5章8節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。すでに私たちは光ですけれども、光の子供として歩みなさい、こんなふうにですね、招いてくださいました。別の訳では光の子供としてだけではなくて、光の子供らしく歩みなさいってですね、こんなふうに訳されている、聖書もあるということです。少しややこしい話かもしれません。私たちはすでに地の塩、世の光です。しかし同時に地の塩として、地の塩らしく生きていく、世の光として、世の光らしく生きていく、そう招かれているということです。ですから日々私たちは御言葉に生かされ、本当にイエス様に祈り、すべてを委ねながら、ああ自分は地の塩なんだ、自分は世の光なんだ、そうして今日も一日使わされるのだと、イエス様を礼拝して歩むようにですね、私たちは招かれているのだと思います。そうしてですね、最後に、もう一度このマタイの福音書の五章の言葉に戻るといたしますと、16節、このようにあなた方の光を人の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。私たちが地の塩、世の光として使わされるときに、それはこの世の人たちが父なる神様を崇めるようになっていく、こんなふうにですね、この世の人たちが父なる神様を賛美せずにはおられなくなっていく、そんなためにですね、私たちを、そのために私たちを使わせていてくださるということだと思います。教会は伝道ということを大切に考えています。道を伝えると書きます。何か一方通行にものを教えるみたいなイメージですけれども、そうではなくて、私たちが地の塩となる、世の光となる、そのことが父なる神様を崇める道を開いていく、そう考えますと、伝道の第一歩は、自分自身が地の塩らしく生きているだろうか、自分自身が世の光らしく生きているだろうかという自分自身の変化ですね、この問いが前提とされるのかなというふうなことも思いました。お祈りをいたしましょう。あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと、天のお父様、決してそのようなものではないと自らもこの世も判断しそうな私たちに向かって、あなたはそのように力強く語ってくださいました。なんと素晴らしい素敵な生き方でしょうか。そのようにしていただいたにもかかわらず、塩気をなくそうとしたり、マスの下に隠そうとしたりする私たちを顧みてくださって、胸を張って地の塩、世の光として使わされていくことができるように、信仰を与えてくださるようにお願いいたします。そうして出会う方、出会う方がことごとくあなたを賛美し、あなたを本当に褒めたたえるものとなる、そのような道が開かれていくことができるように、どうぞ私たちを使わせてください。新しい習慣を豊かに導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。ご起立いただいて使徒信条をご唱和いただきます。使徒信条。新聖歌425番賛美いたします。灯台は遥か。感謝のお祈りをいたします。あなた方は地の主よ、世の光である。今日もメッセージをいただきました。ありがとうございます。神様からいただいた生活の糧、その一部をお返しいたします。どうか神様の力としてお使いください。神様の恵みに感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日は正映の61番、その後祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今よりも後、とこしえにありますように。アーメン。
はい、ありがとうございます。